はい、どうも皆さんこんにちは、平田恵美です。朗読の方お聞きいただいた方、ありがとうございました。なんか読み聞かせに向いている声かわからなかったんだけど、まあ、ちょっと思いついた企画だったので、やってみました。こちらはもう完全におまけ編ですね。まあ編集後期と言った方がいいかな。まあ聞いていただいた読み聞かせの方を編集し終わった後に撮っています。本編の方の収録から2週間以上経過してるんですよね、今日。なんでこんなかかったかっていうのが、一番でかい理由は普通にサボったからですよ。ちょっと、なんか最近なんだろうな、昔に比べると編集に対するこだわりがどんどん強くなってきて、でそれでなんか、昔は割と雑にやってたやつがこうだんだんクオリティが上がってくるとですね、こうだんだん必要とされるやる気もこうマシマシになっていくというかね。はい、まあそれはちょっといいわけですけど、ただもう一つあって、普段の収録もそれなりにこう細かいところこだわってるんですけど、今回は割と違いましたね。一つラジオドラマを作る感じというかね、編集するというよりかは一つのものを作るんだという、その、構築性、創作性というところがかなり今回強かったんですね。だから同じ編集は編集でもこうちょっと質が違うところがあるというかね。効果音とかもね作りましたからね。ネット上のこう何か破壊音というものを確か11種類ぐらい組み合わせて、で、それでこうもっとこう強調したい音とかはね、リージョンごとにデシベル変えて、それで合成してガラスが割れる音を作ったりとかしているとね、あっという間に時間が過ぎてって、いや楽しかったですけどね。はい、作るのは好きなので、はい、時間はかかりますけどね。はい、ということで何はともあれ、その初めての特番ですね。これまでずっとレギュラー回をやってきましたけど、特番は特番でもそのなんかゲイ要素ゼロですね今回。なんかゲイのポッドキャストの中でこれをやる意味っていうのは果たしてあるのかどうかって言われたら何も言えないんですけど、ちょっと気まぐれなので、はい。どうしてこういうことをやろうかって思ったかですね。一番の理由は心のリハビリと言えばいいですかね。最近ね、ちょっとこれを言っちゃうと暗い話になるのかもしれないけれど、その喜怒哀楽というものをね、外に出すっていう、なんかそういうことをやってないかもしれないななんて思ったんですよね。でそれで、その感情表現というものが薄くなってしまったところを、気持ちの表現という固まった絵の具をどうやって水で溶きほぐせばいいのかなっていうのを考えた時に、その一つのやり方として、文学作品を読み上げるっていうことをすれば少しはいいかもしれないなっていうふうに思ったというのと、それを確定づけるようにですね、中村さんのツイートを見たんですよ。中村さん、140字以上のゲイというポッドキャストを配信されている方はですね、こちらのラジオでも第14回でコラボをさせていただきました。その方がね、ごめんなさい、名前忘れちゃったんですけど、アナウンサーの方の、ノートの記事を読んで、それでこうトレーニングをされたのかな、ちょこっとこうね、読んで勉強された感じで、それのこう一つの成果発表みたいな感じで、ほんとちょこっとだけですけど、ゴンギツネっていう童話の最初の部分を読み上げてらしたんですけど、それがすごくよくって、だからやっぱりそこは音声としての言葉の力、話し言葉っていうものの、話し言葉っていうよりかは、やっぱり、朗読ですよね。その リーディングっていうものを実際に音声に変換するっていうのはやっぱりすごく意味のあることだなっていうふうに、大事なことだなっていうふうに思いました。あとはこれはある方から言われたんですが、寝る前に聞くっていうことになってくると、ワイワイ楽しくやってるのももちろんいいんだけど、やっぱりこうある時は一人で静かにこうおしゃべりするというよりかはこう語るっていう、なんかそういう感じのテイストのものを聞きたい時があるということを、別の人から聞いて、だから僕は結構やっぱ楽しい方が好きというかね、ずっと高校時代から陽キャに憧れてきた人生っていうのもあるんだけれど、割とね、そういう芸ならもう一度会いたいとか、サタデーラジオフィーバーとか、あそこら辺の芸プの先輩方の配信聞いていると、やっぱ自分ってまだまだだなっていうふうに思う時もあるんですが、なんかその一方でこう、静かな感じで語っていくっていう、なんかそういうテイストも一定数の需要があるのかもしれないななんて思った時に、じゃあちょっと試しにこういうものを作って配信してね、なんかフィードバックどういうのが来るかっていうのをちょっと試しにやってみたいなっていうのもあったのでやりました。はい、どうなんですかねどういう反応が来るのか、ちょっとこれ聞いてる皆さんはもう配信されてるもの聞いてるからね、どうなるんだろうな。はい、それからね、この作品を選んだ理由というのは特にありません気まぐれが多いから。一番はやっぱり著作権じゃない？大空文庫にあるやつにしようっていうのは最初から決めてましたから、そうじゃないとやばいからね。あとはね、そうだな、心当たりがあるとすれば、一回、学生オペラを見に行ったんですよ。これを原作とする、林光さんという作曲家をご存知ですかね。その方がですね、小さなオペラを作っているんですよ、このセロ弾きの帽子で。それをね、前見に行ったことがあってね、友達が主演で、帽子役やってましたけど、それで一通りストーリーが分かっているっていうところもあったんですよね。はい、というわけで、いやー、なんかね、僕の読み上げのスピードが非常に遅かったのかな、なんかそんなにこうボリュームがある感じではないしね、てかそもそもこれって童話だし、なんだけど編集し終わってみるとまさかの40分超えっていうこれ最後まで聞いてる人いんのかなっていう風に、聞き流す感じならあれだけど、あとはこうなんか途中で退屈して眠ってしまう方も、それはそれで使い方としては寝る前のあれとしてはいいのかもしれんけどはい、ということで、僕の声で眠くなるっていうんだったら、それはそれで一つ自信がつきますけどね。聞きやすい声なのかもしれないとかいう風な感じで、それはいいや。はい、そんなところで、ちょっとですけど、この宮沢賢治のセロ弾きの豪衆というこの作品について、本当軽くですけど、解説みたいなのしてみたいなと思います。まずね、そうだな、今もう聞き終わってるからね、あらすじとか登場人物とかそういうのは省きますけど、宮沢賢治自身はチェロの演奏経験があるそうです。びっくりですね。ただなんかお世辞にもうまいとは言えないっていう風に書いてありましたけどなんかこれ書いたの誰なんだろうと思いますけど、それは、いや、チェロって難しいんですよ。僕もちょっとだけね、試しにやってみたことあるんですけど、なんかバイオリンはねまだいいんですよ。僕実家にバイオリンがあって時々遊びで弾くんですけど、バイオリンとチェロを比べて難しいのはですね、やっぱりこれ物理構造上そうなんですけど、ある音程ごとのその、指の、間ですね、移動するその弦の押さえる位置の長さが伸びるんですよ。それが 低い音、低い音っていうか張ってる弦が長いからだな、うん、っていうところとか、あるいはね、もうネックに近い部分だとね、結構耳元っていうかね、わりかし見えないんですよ。あの弓の方ばっかり見ていると、もうネックに近い部分ってブラインドタッチに近いので、そこがねすごく難しくって、うん、なんか 見ずにね弾いちゃうと、初心者は自分が4本ある弦のどれをどの弦を押さえているのかがわからないっていう風になってきたりとかね、うん、そういうことだから、うん、いや難しいんですよチェロって、うん、で実際このまあ、チェロの演奏経験があるっていうのは本当にね、本人が、宮沢賢治本人がチェロを所持していたんだそうですね、うん、でその、実際に、彼が弾いていたチェロの本体が今、宮沢賢治記念館に飾ってあるそうですね、うん、でなんか、ま、やっぱりいつまでも現状であってほしいというか、まあ保存状態はいい状態でね、ずっと保ちたいじゃないですか。で、それにはまあその修復っていう手もあるんだけど、それと同じぐらいね、定期的に演奏した方がいいよっていう風な専門家の意見もあって、それで時々取り出して実際に演奏会を、アニバーサリーのこうイベントとかで、まあ有名なチェリストを呼んで演奏するっていう機会もあるそうなんですね、うん、それから、地元のレコード屋さんで、本当にクラシック音楽、いやもう本当に音楽全般的にめちゃめちゃ関心があったそうなの でクラシック音楽に関しても、ベートーベンとそれからドボルザークのレコードを特にもう好んで、うん、もう暇さえあれば買い込むみたいな、なんかそういう生活だったみたいですね、うん、まあ、残念ながらその膨大なレコードコレクションは戦争で空襲によってかなり消失してしまったということで、いや残念ですね。でね、驚いたのはここから、なんか作詞をするっていうのは、まあまあまあこんだけ文学作品得意な人なんだから作詞をするっていうのは想像がつくんだけど、ちょこっと作曲もしたみたいです。すごくない？8曲もあるそうですよ。うん、まあ、うん、メロディーだけだと思うけどな、ピアノ伴奏まで作っていたらそれはちょっと脱帽なんだけど、うん、でそれは結構昔から考えていたことなんだそうですよ。その、まあ、作詞作曲を自分でやるっていうことはもう一つのこう目標だったみたいで、うん、まあ文学ももちろんすごいんだけど、音楽に対する興味関心っていうものもそれはそれはすごかったということですね。はい、あ、そうだ、途中ね、インドの虎狩りっていう、まあ、三毛猫を嫌がらせるための曲出てきましたけど、あれは実際に存在する曲ではありません。全く小説の中にだけに登場する架空の曲なんですね。ただそれがどういう曲であったんだろうっていうのを数々の作曲家がですね、まあ、このセロ弾きの号集が発表されてから、作る作曲するっていう人が何人かいらっしゃったみたいで、で、まあ、僕もそれを読んでね、あ、だったら自分も将来やってみるかなんて思ったりしましたけど、はい、で YouTube で、このインドの虎狩りっていうのを検索にかけるとですね、一番出てきたのは白石純さんという、こちらの作曲家の方が作った、インドの虎狩りという曲がわりかし出てきました。これ原曲はどれなんだろうな、チェロとピアノの二重奏なのかな、なんかいろんなアレンジがあったから、うん、ただね、他の方のやつも聞いてみるとやっぱり大体ワンサンブルなんですよね。小説の中に揃えて、無伴奏チェロ独奏で書いてる人っていうのは少ないみたいですね。まあチェロでチェロっていうか、そのなんだろう、ピアノがつかない無伴奏の、まあ、ソロ状態を作るというのはね、これは作曲してみれば分かります。難しいですよ、うん、メロディーだけを作るっていうことになると大抵の人はね、その調整になってしまうので、ハーモニーというものが背景に存在するという前提でメロディーを作ってしまうんですが、僕は最近はもう無調がベースになっているから、そこでこうね、どう アンサンブルっていうものから切り離されたメロディーを作るかっていうところは非常にこれは難しいところですね。ソロを作曲するっていうのは難しいことなんですよね。これはやってみないとわからないですね。どう難しいかっていうのを言葉で説明するのは不可能なんですが、まあそんなことはちょっとどうでもいいとして、それからね、実際に読み上げをしてみた感想というところになりますが、この作品めちゃめちゃひらがなが多いんですよ。そして当点が少ないんですよ。当点っていうのは文章の途中の点ですね。丸じゃなくて点の方、あれがないから、そのね、 ないわけじゃないんだけど、その少ないのね、それでね、区切り方、フレーズの作り方めちゃめちゃ苦労しましたね。途中なんかね、文語的な表現とかも出てきて、どういう言葉の単語の区切りになるんだろうっていうのが全然わかんなくて、調べたりとか、あるいはなんかこう辞書で調べたりとかも結構繰り返しましたね。読み方がわかんないやつとかあったし、まあ読み方に関しては本当に途中間違ってるのもあるかもしれないな。例えばさ、途中僕猫のシーンで風車っていう風に言ったところがルビがないので、これもしかしたら風車かもしれないですよね。いや迷ったんですよ。風車と風車って全然スケール違うから、で猫のこう下だったらスケール的には風車だからそれでいいかって思ったけれど、ゴーシュの住んでるところが水車小屋だから、だから水車っていうところと風車っていうところがさ、なんかこうリンクするんだったら風車の方がいいかなとか結構考えて、だから暫定的に風車って適当に言いましたけど、もしかしたら違うかもしれない、わからないですね。これは僕は結構書き言葉に関してそれなりに興味を持ってるんですよね。自分もね、書くときに、なんか区切りがやっぱり分かりやすいようには作りたい人なんですよ。だから点をつける位置はどうするのかとかね、でつけすぎだなって思ったらなんか半角のスペース入れてみるとか、あるいは仮括弧つけてみるとか、あるいは、ひらがなカタカナ漢字っていうものを使い分けることによって区切りを明確にしたりとか、そこの読解のたやすさ、意味の、限定、単語の区切りっていうところをしっかりするっていうところはかなり普段から気をつけてますね。で実際そこら辺があまりしっかりしてないような、ひらがな多めの句読点もあんまりついてないようなやつを見るとですね、こう見た目的に敷き詰まってるんですよね。絵文字すらないから、その敷き詰まったものを見るっていうのはやっぱり、ちょっとどっかに苦労するところがやっぱりあったりしますね。それから声に出すことによってちゃんと分かることっていうのがね、例えばこれはちょっと細かいことなんですが、括弧のシーンですね。あれ括弧っていうふうにひらがなで書いてあるんですよね。でまあ目読だったら括弧括弧っていうふうに言ってるなとしか思わないんだけど、読み上げる時になってそれ括弧っていうふうに5回言っているのか4回言っているのかっていうのがこう場所場所によって違ったりするから、それを数えるっていう作業も出てきますよね。そうするとね、例えば括弧っていうふうに5回言うんだったらひらがなで20文字なんですよ。結構この20文字ってね、読み上げてみると長いんですよね。だって普通の原稿用紙400文字詰めのやつだったら1行があれ20マスだからね、1行丸々括弧っていう犠牲語で埋まってしまうわけでしょ。それって長いですよね。で僕はより臨場感を出すために括弧、その一つ一つの括弧の単語をそれぞれピッチを変えて読み上げてみました。これがどういう効果を持っているのかはちょっとあまり分かってないんだけど、なんか淡々と読んでしまうのが嫌だったので、はい。あとこれは本当にマニアックな話なんで、もう飛ばしてもらっても大丈夫なんですけど、
この括弧っていうものを音楽にするってなったら、わりかしね、世界中の人が3度と音程で作るんじゃないですかね。これ共通認識だと思うんですよ。これはなかなか興味事としてはでかくないですか。だから、3度っていうのは何かっていうと音程の数え方なんですけど、だからある音階があるとするじゃないですか。ドレミファソラシドでも何でもいいんだけど、でそれをね、音階を1つ飛ばしに取るっていうことですよ、全音階をね。 まあ、だから別にあのドミーでもあのソシーでも、まあ、レファーでも何でもいいんだけどさ、うん、でね、その酸度っていうのを超酸度にするか炭酸度にするかって言ったら、多分炭酸度を想像する人が多いと思うんですね。まあ、今回も僕はあの外ミノートを使って、チェロの途中 の, あの酸度を入れてみましたけど、ただね、超酸度で作っている曲が実は有名なのがあって、あのサンサンス の, あの遺作 の, あの動物のサミクサイというものをご存知でしょうか。それのね、9曲目、全部で14曲あるんですけど、組曲でね、でそのうちの9曲目にカッコという曲があります。これは、ピアノが2台あって、それが和音を弾いて、でその途中途中にクラリネットがピッポピッポっていう風に弾くっていう風になってるんですよ。でこれが、クラリネットはその2音しか使わないものだから、楽譜は無調ティフになってるんですね。ティフ上でデーとデーだから、でこれデー管ですから、実音はセーとアスになりますね。で、ピアノがね、シャープ4つで、これチスモールなんですよ。っていうことになると、このカッコの、まあ、クラリネットの、モーション音っていうのが入ってくるのはですね、このピアノの調の中でのドミナントでしかないんですよ。っていうことになると、これって反省する時しか使えないじゃんって思ったらね、途中に増産音が出てくるんですよ。これを使うためのめっちゃおしゃれなんですよ。ね、そこのところが、まあ、サンサンスってこう、なんだろうな、ベートーベンとかに比べると割かし後の時代の人だから、だからまあ、割かしオーディメントっていうものも、馴染みがあったのかもしれないですね。はい。
すいません、今の話は理解できなかった方が多いと思います。すいません、今回だけはちょっと端折るので、詳しく説明する気もないんですが、はい、すいません、次いきます。それからね、これも気になった方はいるんじゃないでしょうか。ゴーシュというこの主語がね、時々セロ引きに変わるんですよ。これがすごいと思いませんか。セロ引きっていう言い方をすることによって、あの主観的なゴーシュという主語がね、あのもう本当にゴーシュと動物のやり取りっていうのを第三者として客観的に見守るっていう、そういうアングルになるんですよ。このセロ引きっていう、あの第三者的な言い方がすごくね、より遠くから見つめているような気になるっていうかね、そこのところの、まあ、あの頭の中での映像の作らせ方っていうことにおいて、やっぱり書き言葉っていろんな可能性を持ってるんだなっていうふうに思いました。はい。さあ、こっからはね、少し難しい話になるかもしれません。まあさっきの、まあ、読み上げた感想というものとつながるんですが、まあ、僕専門分野が音楽なんですけれど、その聴覚っていうものと、それから視覚というもの、でこれがまあ別々の感覚神経なんだけど、そこがどうつながっているか、あるいはまあどういう相違点を持っているかっていうね、そこのところのまあ相互関係についてめちゃめちゃ普段から考えてるんですけど、でね、まあ、結論言うと、こんなに聴覚情報と視覚情報がお互いに強く結びついているものというのは文学が一番じゃないでしょうか。やっぱ文字っていうものはね、まあもちろん小さな子供とかはね、まだまだ慣れてないからスラスラっとこう音読ができないっていうのはよくあることですけど、まあ、大人になってみれば、そのまあ長い文章とかを目でさーっとこうね読むっていうのはまあよくあることですよ。でまあある程度は声に出して読んだ時にどういう発音になるかっていうのもわりかし想像はつくんですよね。まあそれなりに言葉はわかる人だったらね、まあ、言葉はそれが本当に重要だからね。てか聞こえる方の言葉の方が大事なんだっていう人もわりかし多い。てかもう本当はそっちなんじゃないかな。なんか外国語の学習する時もね、もう机に向かうんじゃなくて、とにかく話して話して話しまくれば大丈夫なんだっていう風なことを言う人もいるから、だからまあ話し言葉の方がまあ言語の本質なのかもしれないですね。っていうことを考えた時にね、その文字から読み取れるその言葉のね性格というかね、そういうものってすごく詰まってるなっていうかちょっと説明が下手なんですけど大丈夫ですかね。これは例えば音楽だったらね、例えば楽譜というものがあります。まあ、楽譜といってもね、音楽のすべてを書き表すっていう段階には到底及ばないんですけど、まあある程度ね、楽器とか続けていけばさ、まあ曲を聴いてそれがどういう楽譜の見た目になっているかっていうのの想像がつく、あるいは、自分の知らない曲の楽譜を見て、あ、これ演奏したらこういう音楽になりそうだなっていう想像がつくというのは、まあ、経験者ならね大体できるようになるんですけど、ただそのイメージがつくっていうのもやっぱり生の演奏に比べると遠く及ばないですよ。 わりかしあの音感的なあの、ね、そこら辺の感覚がしっかりしている人であっても、実際聞いてみたら、あ、そんなに嫌じゃない、あるいは、あ、意外と気になるなとかいうのがあったりするから、うん、言葉のそれと比べると、あの聴覚と視覚の結びつきっていうところはあの割かし離れてるんでしょうね、うん、料理なんかでもそうかもしれないですね。どうですか、あのレシピ本を見て、調理をするっていう人はですね、あの割かし経験積んでいけば、あ、そのもう調理の過程を見ていけば、あ、これこういう味とか食感に、完成な食べる頃にはなってるんだろうなっていう、その味覚の想像がつくというのはあると思いますけれど、うん、まあ、あるいはあの完成したものを食べて、あ、これこういう調理方法を取ったんだろうなっていう風な、あ、想像がつくというのもあるかもしれませんが、ただその想像がつくっていうのもね、やっぱりあの文字に比べると全然そこの結びつきが弱いんじゃないでしょうか。アートなんてもう全然ダメでしょ。まあ、例えば、うん、そうだな、すごいなんかあの躍動感のあるさざ波を描いている人がいたとして、うん、でもうその絵を見つめているだけで本当にあの海の音がこう押し寄せてね、あの聞こえてくるようだっていう風に感じる人がいたとしても、うん、どうなんだろうな。それって文字のそれと同等のものなのかな。でもそれは写実画であったならのことでしょう。例えばさ、ちょっと極端な例出しますけど、なんか なんだろうな、こうポーンって置いてある消火器とか見てさ、それであれ赤色してるじゃないですか。赤というのは人間にとってあの危険を感知する色っていう、まあそういう心理学的な法則あるんですけど、なんかそれでこう消火器がこう自分に語りかけてくるような、
私は赤いな、赤い私を見つめているあなた
みたいな、なんか そういうなんか声が聞こえてくるみたいなね、そういう幻聴みたいなものをあの感じ取るっていう方は、あの、まあ、大ごとにならないうちにあの精神科に行きましょうということで、あのまあそれで、うん、まあ、そこのね、あの、まあ、違う感覚、まああのサウンドとビジュアルっていう違う感覚が結びついているっていうのが、改めてあの文学という芸術のいいところだなというふうに思いました。あの若干話が逸脱するかもしれないんですが、あのオノマトペっていうものがありますよね。これはもうあの漫画を描く人にとっては絶対に欠かせないことだと思うんですが、漫画の中でしか使われないオノマトペっていうのはかなりありますよね。例えば花を噛むというシーンで、まあ、ティッシュを鼻に当ててチーンっていう風に、まあ、カタカナで書いてありますよね。あれはやっぱ漫画だけでしょ。あれ作ったのは手塚治虫さんだったのかな。手塚治虫さんはかなりオノマトペの、開拓に貢献したっていうことで知られていて、確かにあの人閑散としているっていうあのシーンっていうやつあるじゃないですか。あれ作ったのも彼じゃなかったかな。これすごいことだと思いませんか。音がないっていうものを擬声語で表現するんですよ。この矛盾した問題をね、まあ、見事にシーンというもので作り上げてるっていうね、すごいと思いませんか。これどっちが先なんだろうな。ほら今でも子供に向かって静かにしてねっていう時にシーってこうね、あの人差し指をあの口の前に当ててシーって言うじゃないですか。あれが先だったのか、それともシーンっていうオノマトペが有名になったから、それが展示でシーっていう風に言うっていう、そういう文化になったのか、うん、これはちょっと、いや あんまりちょっとこの辺ね詳しくないから何も言えないんだけどね。オノマトペとか擬声語っていうところもね、すごく擬声語だけじゃなくて、僕は擬態語っていうものもかなり興味を持ってる方ですけどね。うん、この辺は研究していくと絶対面白いと思いますね。というあの非常にダラダラしたお話で、そろそろ締めましょうかね。ちょっとこんな、なんかクソつまらないことをね、話していてもちょっとしょうがないので、はい。まあ、ここに来てなんですが、一番くだらない話題をここでやりたいと思います。まあ、僕今までね、まあ、あの20分30分つらつら喋ってますけど、実は僕ここ1週間ぐらい、どのぐらいだったかな、ちょっと 右耳がほぼ 3,4 割ぐらいしか聞こえないんですね今。というのもね、これすごいくだらないんですけど、耳くそが溜まってそれで鼓膜を塞ぐというストレスとかじゃないです、単に耳垢が溜まってるんですよというのもね、まあ運悪くですね、私失声事項なんですよ。失声事項というのは湿った耳垢と書くんですが、まあ大抵の日本人は乾性事項なんですよ。耳垢が乾いているから耳かきで取れる部分が大きいんですけど、僕のやつはちょっとベタついているというか、まあ水分を含んでいる耳くそなのでなかなかうまく耳かきで取れないんですね。でこういう人は大抵は耳かきをするとむしろ押し込んじゃってさらに悪くなるみたいなこともあるみたいだから、だから定期的に耳鼻科で耳垢を取ってもらうっていうことをした方がいいっていうふうに割といろんなサイトに書いてありますね。そもそもね、耳かきっていうのは日本だけの風習なんですよ。これね、世界中の耳鼻科の先生が大反対してるそうですよ。どうして日本人はあんな耳かきとかいう恐ろしく危ない習慣を持っているのかっていうふうにみんな口を揃えて言うそうですよ。というのもね、世界になると失声事項の方が主流なんですね。もうみんな耳かきなんかせずにその人間の本来の咀嚼活動とかそういったものでこう自然と耳垢は外に排泄されるようなそういう仕組みになっているんだそうですね。ただまあ今回は運悪く僕は詰まってしまったから明日明後日ね行かないとね、週末になる前にちょっと耳鼻科行っとかないとな。あ、ちなみに耳垢を取るために耳鼻科にかかるっていうのは全然恥ずかしいことじゃないそうですよ。耳鼻科は本当に耳垢を取るためのちゃんとした機械が設置されてますので、でもうそういったお客さんが来るっていうことが先生もねお医者さんも分かってるから、ただまあ病院で取るっていうことはねお金と時間がかかるからねそこですよね一回僕両耳詰まっちゃってそれで行ったことがあるんですけどね、その時の明細表に自己除去かっこ複雑と書いてあって、でそれで1300円取られましたよまあ取られるっていう言い方は非常に良くないんだけど、そうそうそう、まあでもこればっかりはねちょっと仕方ないから行くしかないですよね。本当になんていうか、お風呂とかプールの後にこうね水が耳の中に入って聞こえが悪くなるっていう、それが24時間毎日続いてるっていう風なと同じですから、それがどれだけ辛いことかっていうのは皆さん想像に難くないかと思います。しかも僕は聴覚というものを非常に大切にして生きている人ですから、まあちょっと一日でも早くね病院に行かないとっていう感じで、はい、じゃあまあこういうくだらない話題はもう置いといてそろそろ終わりましょうかね。じゃあ今回の、まあ、読み聞かせという特番、以上になります。まあ、ちょっと軽いエンディング曲をね今回つけてみましょうかね。これはね4年前かな、4年前に、チェロの友達とちょっと遊んだことがあって、僕が高校2年生かな、高校2年生の時に作った、まあ、短いピアノ曲があって、でそれの、曲のメロディーの部分を僕が覚えていて、それをまあパパパーっとその場で、まあ、汚く楽譜書いて、でもう初見でチェロの友達にそれパッて手渡して、ちょっとさこのメロディー今弾いてくんないって言って、でその場でまあ5分ぐらい練習してもらって、で僕はまあ、適当にいい感じに伴奏を即興でつけるっていう、そういう本当に即席なまあ、二重奏をやったことがあるんですけど、これが結構うまくいったのでその録音がありますので、それを最後流して終わろうと思いますね。はい、ということでじゃあ今回のわりかしくだらないかもしれない特番、じゃあ以上で終わりとなります。お相手は平田恵美でした。バイバーイ。